I'm with the California Ventures blog, and with me I have Ashmi. Thank you very much for this interview opportunity.
Thank you.
マッシュ、カリフォルニアのコンベンションブログからの記者です。
よろしくお願いします。
Thank you. My first question is, for those who do not know what Visual K is, how would you best describe this genre of music?
ビジュアル系をわからない方に対しては、どういう説明をが一番いいですか？
まあ、メイクしてるかしてないかっていう人です、ね。
まず、そう。
Whether they're the makeup?
Just overall. Just both in terms of like the music style and also the aesthetics.
まあ、ミュージック、音楽のスタイルとか、なんか環境とか気持ちとか。なんかその感覚で、
そうです。なんか結構ビジュアル系って音楽のジャンルはポップスからロックからメタルとかでもいいし、それこそ EDM とかでも何でもよくて、曲はみんな自由なようにやってて、日本だとメイクしてるバンドがビジュアル系って言われてて、メイクしなんかしてない感じのバンドはまた違うバンドっていうか。そういう感じですね。だからやってる音楽の、まあ、音楽のジャンルではないのかなっていう。
日本ではジャン
ル、まあ、音楽のジャンルなんですけど、やってる曲はもうバンドによってそれぞれ違うっていうか。
So is it safe to say that there's not really a visual K in Japan? In Japan, so essentially visual K, they think is like pop and rock and metal and EDM all kind of mixed together, and there's a lot of freedom in this style.But in Japan, especially like whether they're made up or not, like the makeup really determines whether they're visual K or not.
Okay, so it's more the aesthetics than the actual musical style.
じゃあスタイルよりなんかそういう見方とか、
そう見た目、そうです。見た目の方が重要視される。
まあでも日本だとほとんどの人がビジュアル系って聞くと音楽を想像してしまう。本当は音楽のジャンルないんだけれども、なんか歌い方が変だったりとか、すごい、まあ。
変ですか？
独特？独特。
そういう先入観を
持たれてる。こういう感じの、指の間から見てるイメージを思い。
でもそう、昔ながらのそういうイメージ。
そこで止まってるから、まだまだその日本ではその勘違いしてる人が多い。
そう。
So in Japan, visual K is not actually a recognized genre as of right now. And so he said maybe some Japanese people see visual K and think of it as like weird or maybe kind of unique. Mm-hmm. So it still kind of has a different perception in Japan.
Okay. All right, sounds good. My next question is that last year you did a collaboration with Connor for the Tri-States podcast. You might know him as C.B on YouTube. How was it like working with him?
Can you repeat the YouTuber's name?
Connor.
Yeah. 去年コナーっていう YouTuber と一緒に働いて、その感想に対してなんか彼と一緒に働くのはどうですか？感想。
そう、とても楽しかったんですけど、なんかまああと彼のそのビデオに、彼と一緒に仕事するって決まって。YouTube に見せてもらったんですけど、なんかそこに出れてすごい楽しかったです。
光栄ですね。
すごい、紳士的というか、彼も人間もすごいいい人で、一緒に行って楽しかったです。
So they said it was a lot of fun, and also they were really honored to be a part of that YouTube, and actually seeing themselves in that YouTube collaboration was really exciting for them.
That's good.
普段僕らのことを知らないというかビジュアル系のことを知らない人たちに知るきっかけができたので彼にすごい感謝してます。
すごい影響力はすごいなと思
いました。 So it was a good opportunity for people who don't know about Visual K to kind of introduce themselves to this kind of music. It was a really good opportunity.
Definitely. When I first saw that video, I was like, oh, what's this band out of Japan? And I was like, oh.Okay, this is, it's this particular band, and I'm like, this is really cool, and now I get the interview.
初めてあのアクメ見た時になんかわあかっこいいと思って、ね、実際にこういうあのインタビューができて、うん、とっても嬉しい。
Thank you.
Thank you.
So how is your tour going going so far in the U.S.?
あの今のツアーはどうなってるんですか？どうなんかどうですか？どう？
もう。Awesome. アトランタと、まあ、シカゴで、今ポートランドですけど、全部初めてライブする場所で、シカゴは観光だけで行ったことはあったんですけど、どこもすごいいいところで、毎日新しい経験ができて、楽しんでます。
今回、アトランタ、sorry, Jesus. Okay, they went to Atlanta and Chicago and Portland and they toured for the first time. And so it was really exciting to go to these cities for the first time. They've been to Chicago once as a tourist, but you know, it was different, but it's been a lot of fun exploring the cities.
Mm-hmm. Definitely. And how is Portland treating you so far?
Portland はどうですか?今まで。なんか、この街に対してどういう気持ちありますか？
いや、一個一つ思ったのが、外の空気が少し日本と同じ匂いがする。
あ、
日本の秋みたいな。
He said the air here is similar to Japan. That's what he realized about Portland. It's kind of like the same kind of sensation as fall in Japan.
Wow.
なんか他の今まで行った結構乾燥してるけど、この辺なんか雨も降ったのもあるかもしれないけど、そのちょっとウェット感が日本に来るのかもしれない。あといっぱい山とか木もあるし、すごい地元に帰ってきた感じが。
Yeah, they said there's lots of forests here and mountains and you know, it's very wet, humid, so they kind of feel like they're going back to their hometown almost.
特に僕は山登りが好きなんで、いっぱい山があるんで、引っ越そうかな。
Yeah, but he really loved the mountains right here, so he's wondering maybe I should just move here.
do you have any interesting stories from your fan sightseeing trip so far?
今まで何か面白い話ありますか？
ファン旅行みたいな。
まだポートランドではこれから明日。
月曜日
なんですけど、そうですね、アトランタでファン旅行したときに、多分日本語にの勉強してるファンの子がいて、すごい日本語を教えて、歩きながら教えたりしてたんですけど、男の子だったんですけど、すごい虫の名前をめちゃくちゃ聞いてて、歩いてるときずっと虫の名前を日本語で教えてました。それは面白かったです。
yeah, so with their fan tour, they're actually doing it in Portland on Monday. But in Atlanta, they did a fan tour and they thought it was really great. There were a lot of people there studying Japanese. And so the band is kind of helping everyone out with their Japanese. And there was one boy in particular who really loved bugs. So he kept practicing the names of different insects and bugs. And so they thought that was kind of different.
コカ・コーラミュージアム行ったんですけど、そこで世界のそのコカ・コーラが作ってるいろんな味の飲み物を飲んで、なんだっけあれ、プラムじゃない、プルーンか。プルーン味の
ファンダ
飲んだら、バーベキュー味でびっくりした。
So in Atlanta, they were able to go to the Coca-Cola Museum, which is where, you know, it all started. And they had different flavors there. And one thing they thought was interesting, they had a prune-flavored Fanta drink. And it actually tasted like barbecue.
僕はペルーのジュースが気に入りました。なんか飲めて。
あ、ペルージュース
っていう味？ペルーの国ですね。ペルーのコーラ。インカコーラ。
Oh, Inca Cola. Yeah, he tried Inca Cola there, so like from Peru, which they have at that.
That sounds really good actually right now.
なんか美味しそうですね、そういう味。
あとシカゴ
ピザ食ったり、
ディープディッシュ。
一番最初に行ったとこどこだったっけ？
アトランタ
のなんか昼ご飯の、
マカロニチーズがめちゃくちゃうまかった。
あメアリーマックティールームですか。
メアリーマックティールーム。メアリーマックティールーム。So in Atlanta they had lunch and they had like the best mac and cheese they said. And that was from Mary Mac's tea room.
ジョージア水族館。水族館がめちゃめちゃ好きなんですけど、ファンの何そのサイトシーンを忘れて一人で楽し
んで。So he really likes aquariums and so he really enjoyed the aquarium in Atlanta. He said he felt like he was just sightseeing. He forgot that he was...
興奮しすぎました。
He forgot all the everyone else. Yeah, he forgot everyone else. He enjoyed it so much. Yeah.
So the next part of your fan trip is supposed you're headed to Disneyland.
Yeah.
Is this your first time visiting Disneyland?
これからディズニーランド
行きます。First time oversee Disneyland.
Okay, so first time overall. Okay, so this is the first time going to Disneyland at all.
Overseas.
Overseas. Okay, yeah. Okay. So what are you looking forward to at Disneyland?
何を楽しみにしていますか？ディズニーで。
本場のミッキーに会う。本場のミッキーに会う。
Reading or meeting the real Mickey Mouse.
あんまり実はちょっと。調べるといろいろ先に知っちゃうかなと思ってあえてあんまり調べてないんですけど、カーズかな、カーズはちょっと興味あります。
Yeah, he said he still needs to do some research, but without that, he thinks cars seems really interesting.
Yeah, because you have both Disneyland and also the new Lehman to California Adventure. Then they have all like the Star Wars rides and the Marvel rides. So those are both up and available. I heard those are really cool.
ディズニーカリフォルニアアドベンチャーっていう別のテーマパークがあるんですけど、そこにはスター・ウォーズ
と、
What about Star Wars and Marvel? アベンジャーズとか。それもありますね。
すごい。
If I make a suggestion, while you're in Anaheim, there, if you go, there's somewhere around that area, there's a little place that we all love to go with my crew. It's called Roscoe's House of Chicken and Waffles. It's fried chicken with waffles, and it's the best thing like ever. So if you have a chance, go out, check out Waffle Roscoe's.
Anaheim, Disneyland's near the city.そこに行ってなんか有名なレストランがあります。Roscoe's House of Chicken Waffles。チキンワッフルは、まあ、アメリカはとても有名なんですけど、なんかワッフルと唐揚げみたいな。
上に乗せる。
テキサスかなんか
テキサスで食べた、
ね。アメリカの南のなんかよく食べられてるんですけど、でも Roscoe's っていうチキンワッフルは一番おいしい。
食べてみたい。
楽しみにしてです、食べるのが。
They're looking forward to it. They'll give it a try. They'll try.
So in 2018, one of your band members participated in the X Fashion Show, the Anime Expo fashion show. How does collaboration between you and the Harajuku fashion designers come about to pull it off?
2018年の時に X Fashion っていうファッションショー、アニメエクスポで参加されましたよね。原宿デザイナーと一緒にコラボして、なんかどうやってコラボしたんですか？なんかその経験についてもちょっと。
もともと原宿にいるブランドの人とは関わりというか友達だったりして、日本でもイベントがあったりとか、衣装として借りたりとか、プライベートでも遊びに行ったり、原宿に寄った時には遊びに行ったりしてて、だから、アメリカでコラボした時も一緒になんかアメリカ行くっていう感じで、はい、なんか、そんな感じでしたね。
So that brand in Harajuku is actually a friend of his. And so he often went there.And they did a lot of shows in Japan as well. And so when they did the shows in America, you know, he said, of course, I would love to do a collaboration with you in the States.
Okay, sounds good. My next question is, how did you approach the increase free time in 2020, the pandemic? Did you pursue different hobbies? Did you hone your craft? Reflect the world at large? Or what else?
2020年になんか暇ありましたよね。なんかコロナウイルス、 おかげで。で、なんかその暇でなんか新しい趣味できましたか？それとも音楽練習したか？それともなんか他の感想とか世界に対して何か考えた？
世界に対しては YouTube の、 ライブストリーミング始めたバンドの、
はい、
ああ、They started YouTube live streaming for the first time. Okay. During the pandemic.
なので僕はカメラとかそういう配信する機材に詳しくなりました。
And so he became very familiar with like camera and how to work with like doing different kinds of camera work.
バンドの機材よりそっち触った時間の方が長かったです。
ね、yeah, so he spent a lot more time working with cameras than he did when he was like in the band. Okay.
Do the YouTube. あのいろいろ配信とか始めて、あできないライブだったり、アメリカのツアー来ましたけど、できなくなったりとかしたから、なんか発信していきたいなと思って、まあ、ライブの配信、あの、普通にご飯作る配信とかやったりとか、うん、いろいろ散歩する配信とかやったり。で、近くにそう山があったから、なんとなく登ってみたら、すごい楽しくて、そっから山ばっか登ってて、で、ついにその、山登り YouTube、もう始まって
る。チャンネル。
そう。
それは悪名と関係
ある。いや、一
人で。
あ、一人で。
最初は自分のあのドラムの動画だけ上げようと思ったら、ドラムの動画1個しか出ない。あとずっと山。
So of course they were broadcasting their live streams, but in particular, Hilo was thinking, oh, I'm broadcasting like how to make food, like doing walks.And mountain walking, and at first he was like, oh, I'll do like a YouTube for drums, like teaching how to do the drums. But then he only did one, and then he went back to just like YouTube for mountain walking and yeah, strolls.
つまり演奏はやってない。
So yeah, he wasn't really doing any performances.
So in fact, you did a lot of YouTube recording. You also did performances, recordings for like Digikuma, for example. What are the differences between approaching your Digikuma performance versus like your in-house performances like you're doing today?
Digikuma のパフォーマンス、それは配信ですよね、オンライン。
はい、配信です。
そうですね。And how's that different from live?
Different from like doing it actually live with people.
Yeah, live とどう違う。
全然全てが違う。でもやっぱりまだ日本だとあのライブの時に声を出しちゃいけないとか、で隣に一席全部開けてライブその会場のキャパシティより全然人を入れられないとか、まだまだちょっとルールが厳しいんですけど、今回アメリカ来てみんな声出してもいいし、あのいろいろ好きに楽しめるんで、多分配信とはもう全く全然違うので、うん、まあやっぱ一緒に人がいないとやっぱライブって全然違うなって改めてあの久しぶりに味わいました。アメリカに来て。
Well, of course, it's like it's totally different to do a live performance compared to, you know, online. So in Japan, you know, there are live performances, but they can't really.You know, the COVID restrictions are very strict, and so they can't really raise their voice as much, and there's not as many people. But coming to the U.S., they've kind of tasted that music again of what lives used to be like, or live music used to be like, and so they've really enjoyed their time in there.
So when you actually did restart performances during the pandemic, in order to reduce the spread of droplets, you encouraged attendees to bring noisemakers, like rubber chickens, for example.So how did they get to rubber chickens being a staple of ACME and like the lore of the band, the group?
あの、日本にはね、なんか声出せないんですよね。だからその代わりになんかノイズメーカー。
そうです、いろいろ持ってきて。
チキンね、ラバーチキンとか、
はい、なんかやりました。
そのラバーチキンはなんか今ACMEのなんかロゴをなんかイメージみたいなものになってしまいましたよね。なんか。あれ、ラバーチキンはどこから来ましたか？なんか話、なんかストーリーありますか？
まあ、
なんか思いつき、
そう思いつき
とか、なんか声出せない代わりになんか出せたらいいな、
好きなものをお客さんに持ってきていいよって言って、
あ、面白い音するし、
まあ、結構限られてくるんですよね、その電源を使わなくて、で、まあ周りの人にちょっと迷惑かからない感じで、 とかいろいろ考えて、息を使わない。
息を使う。
ってなった時に、まあ、持ってきた中で一番持ってきやすいし、面白いのはそれだったっていう。
So in Japan, you know, they weren't allowed to bring noisemakers that were electric. So, and they were very limited in what they could bring in terms of noisemakers. And so the chicken, I guess, was like, you know, easy to bring in and hold and carry. So, yeah, that's kind of...
あとドン・キホーテに売ってるからです。
And it's sold at Don Quixote. It's pretty easy to get.
Okay. My final question is, what's next for Acme in 2022? Are you looking to do a larger US tour? Are you looking to come back to KomoriCon? Are you looking to expand your music? What's the vision for next year?
2022年になんかビジョンは何ですか？プランは何ですか？アメリカに戻りますか？それとも、くもりかも戻りますか？
もう呼んでもらえる
なら毎年入れたい
です。呼んでもらえるなら毎年。
なんか他のプランとかありますか？音楽的に、ま、
いや、やっぱり行ったことない場所ではライブしたいなっていうふうには、うん、なんか今回初めて東側というかアトランタとかはやったことなかったんで、なんかそこで初めて出会えた人とかもたくさんいて、うん、そういう、まあちょっとずつそういう悪夢の輪を広げていけたらいいなって思ってるので、
うん、積極的に、
うん、あと結構サウスアメリカとか、うん、カナダとかも来てくださいって声結構あるので、うん、まあ機会があればそういうところもやってみたいです、う
ん、何年かかけてね、実質全米ツアーみたいな
全部行ってみたい、ね、
まあ今までとかあるとフットワークが軽く呼ばれたらすぐに、したいのは変わらず。
So of course they want to come to KomoriCon every year. They love it. And also they want to go to places they haven't been before. So for example, this time they went to the East Coast for the first time. They went to Atlanta, and they really enjoyed that. And essentially they just want to spread the joy of Akume.Everywhere. They want to wow the world with Akume. And they haven't been to South America or Canada yet, and a lot of fans have been asking them to go there. And so they would definitely like to try that. But essentially, if they're called, they will go.
That makes total sense. And with that, that is it for my interview questions. Thank you all for entertaining your time.
Thank you so much.
Thank you so much.
Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you.